主への過ぎ越しの祭りという題して一緒に恵みを分かち合いましょう。今日の本文はイスラエルが430年エジプトの奴隷の生活から解放されたその日、記念すべき日、カナン約束の地に出発するその日であります。神様はこの日を記念とすべき日となる、そのように言われます。あなたはこれを主への祭りとして祝い、世々守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならないと、そのように言われました。この祭り、この日本では祭りがあるんですけど、主への祭りだと、祝う祭り、そのように言われます。これを祭りということはモエディムと言われます。モエディムということは時、その時には2つあります。カイロスとクロノスがあるんですけど、神の時をカイロスと言っている。モエディムということは神の時ということ、主が神の時を決めてました。主ご自身が人間を救うためにその時を決めました。その時が過ぎ越しの祭りです。イエス・キリストによって成就されたシーズンです。祭り、モエディム、時、皆さんこの時ということを覚えてください。一般の私たちの今の時間、2025年4月の時はクロノスと言ってるんです。しかし神様が決めた時、春の時があるんです。その時は過ぎ越し、その翌日が種なしのパンの祭り、その次が初穂の束の祭りの、祭りです、時です。それから五十日、過ぎ越しから五十日数えてペンテコステと言ってるんです。それから4ヶ月過ぎてラッパの祭りが始まるんですね。食材の祭り、カリオの祭り、これが主が決めておられたその祭りです。その日をお祝いをしなさい、それを世々に守りなさい。これは救いと関係がある。第一番目、救いのスタートです。はじめ一節二節、
主はエジプトの国でモーセとアロンに仰せられた。この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ。
もうすべて始まりとしなさい、救われた、エジプトから救われたこの日を、月の始まりとしなさい。彼らが民間歴として旧正月はこのラッパの祭り、6ヶ月の後の旧正月であります。だからイスラエルは正月が2つあります。これは自分が救われたその日を、全て年の始めとしなさいと、そのように言われました。これを祝いなさいということですね。皆さんと私の過ぎ越しはいつでしょう。イエス様を信じて私たちがボーノゲイン、新しく生まれたその日が、その日であります。その日はもういつであるか忘れた人が多いんですけど、大体は分かるんでしょう、何年度かということ。私は大学3年の時のことを覚えてます。うちの家が破産されて、寮で、大学の寮で生活をして、朝先生のローマ書公開というものを読んでました。読んでるところでイエス様が私の罪のために十字架に背負って葬られ、よみがえられた。 それを信じる、心に信じて、きっと認められ、口で告白して救われるんだというその部分でした。その部分を読んで、私もそれが心の中で信仰が来ました。ああ、私のためにイエス様が十字架につけられ、血潮を流された、その血潮で私の罪が許されたという、その記録をね、ずっと読みながら、心に信じ、それを告白したんですね。これが、ね、救いの喜びがあってね、私がこの寮の中で転がっていました。私は救われた、救われた。それで各部屋をね、全部叩きました。私が救われたんです、イエス様を信じて救われた。みんなこう気地替えのように考えたんですね。本当に法灯生活を大学でずっとやってて有名人でした。こんな私が急にこうひっくり返って、各部屋を叩きながら私が救われたと、もうあんまりも急変革した私を、教授たちがね、私を、私が信じることを変えようと、私は畜産大学だったからね、生物学的にこう遺伝子のね、その部分、男子と女性の XXXY ということを説明しながらね、乙女マリアより生まれたこと、私を攻撃する、その抗議もしましたよ。しかし私が大学、軍隊に行って帰ってきたらね、学長が私を呼びました。その当時安息教がね、肉を食べたらもう大変なことだと、私たちは畜産大学だからね、大々の被害を彼らによって受けてました。だから学長が悩んでました。金君、うちの子もイエス様を信じてる、信じるようになりました。本当に聖書の中でこの肉を食べてはならないと書いてあるの？いやいや、そうではありません。神様も天使二人とアブラハムを訪ねた時、アブラハムがね、羊じゃなくて牛をほふって、もうでっかい宴会をしました。神様は焼肉が大好きです。牛乳も大好きです。あ、そう。そしたら、あなたは他の論文書く必要がない、聖書の家畜利用を書きなさい。それで私はレビ記とか一生懸命読みました。私の大学の論文はそれでした。理科大学でね、聖書論文を書いて卒業した私です。これを記念とする、自分が救われたことを覚えて、ずっと覚えることはとても重要ですよ。人生が変わったんだから、ボノゲンしたから。コセス、
あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。それを子ヤギか子羊かヤギのうちから取らなければならない、
だから傷がない一切のオス、これは何の意味でしょう。罪なき子羊、イエス・キリスト、オスということは、ね、イエス・キリストでありますね。その方が、ね、10日、3節を見ると10日、この次の10日に、この連れてきて、家で一緒に住んでました。子供たちと一緒に住み、そして14日にそれを夕暮れぐらいに殺したんですね。イエス様が十字架でつけられ死なれた、その時間と同じです。時間もぴったりです。だから杉越の子羊はイエス・キリストです。このイエス・キリストは私たちの罪のために、罪ない神様が人間となってこられ、私たちの罪を全部背負って、 十字架でつけられ死んでくださいました。これはその血をね、モンチッとカモイにそれをつけることとそれを食べることが杉越の祭りのこの祝う、そのこと祝うことです。二番目はね、杉越の意味を私たちが知らなければなる。この杉越、英語ではペスオーバーです。杉越、通り越すということです。このモンチとカモイにその一切この傷がない羊やヤギがほふられて血を流し、その流されたそのものをモンチとカモイにそれをつけました。そしたらその家、モンチとカモイにつけられたその家はどんな人間がいても全部安全でした。守られました。なぜかというとね、それが過ぎ越されたから。12節、13節。
その夜、私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべてのウイゴを打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない、うん、
この私ということは神様ですね。神様がその地を見て、地を見て、また あなた方のところを通り越す、通り越す、これはペッソーバーということよね。私はエジプトの地を打つとき、審判するとき、あなた方には滅びの災いが起こらない。だから血がつけてる家の中にいる人は滅びが、災いが起こらない。これはね、血が私たちを守るから。血が、この家は全部審判が終わったと、そのように私たちに全世界で語るから。だから死神がね、こうこの家を攻撃しようとするときに血を見て、ああこの家はもうすでに審判が終わった、テテレスタイ全部終わったということで通り越すんだ。これが杉越の意味なんですよね。血を見て通り越す。だから皆さんの家をイエス様の血潮で完全に満たされるように祝福します。門ということ、門中と鴨居ということは出入り口よ、出入り口。だから門のところに皆さんいつもこのイエスの血潮で信仰でつけてください。これは信仰の行為です。そしたら皆さんの家は安全です。それで私たち体ですね、体の中にもそれをつける。この出入り口はどこですか？穴があるところ。まず目を血で洗う。耳、目をいつも私たちがね、注意しなければならない。この目でね、変なものが入るからですよ。自分は見たくなくてもふっと入る。 YouTube とかをずっと見るとね、AI がそれを提供するんですね。どんどん見たくないものも出るのよ。だからいつも血潮が私たちの目につけるように、聞きたくないその声もこの耳、この穴を通って入るから、そこをイエスの血潮で洗うんです。この穴、この鼻の穴も、ね、血潮で洗って 悪い空気が多いからね。そして口で私たちが口を洗うこと、自称で洗うこと、悪い言葉、否定的な言葉がとっても重要です。言葉はもうそれを言葉しゃべったら言葉通りになります。韓国の歌手、昔の歌手ですけどね、今はもう音楽を聴いてないから、山頂で寂しい女になったと歌った人は今も山頂で寂しい女、離別をよく歌ったその人はたくさんの人々を離婚させました。そして自分も別れました。口というところはとても重要です。これをいつも自称で洗うことが重要。だから皆さん、出入り口、この小便大便のところもイエスの自称で洗うこと、これが健康でもとても重要です。イエス様の血がこの出入り口を守る。イエス様の血がアーロン、アベルの血よりもっと優れた言葉を語るんです。私はこの人をあがなった、許した、ハレルヤ。私もそれとイエス様の血の叫びを私も告白しなければならないんです。サタンは昼も夜も告発するからです。黙示録12章12節、
その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国とまた神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである、
これ訴えてる、皆さんの中でもね、サタンによって昼も夜も聞きたくない言葉で訴えてる人がいるよ。この訴えを退く力はこれですよ。11節、
兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった、
サタンに打ち勝ったイエス様の血潮。じゃあ一緒に告白しましょう。イエス様の血潮、このように血潮でね、あると血潮があると血潮がイエス様が叫ぶ声です。私もそれを言って声を出さなければならない。心配よ、イエスの血潮によって消え去れ、死を消え去れ、病を消え去れ、呪いを消え去れ。イエス様が血を見て、ね、イエス様がこう 血を私たちがつけているところ、この 死のものが通り越すと、そのように言われる。ペスオーバー、今本当に不法がはびこっているから私たちの心も落胆し、ああどうなるかなという思いがあるんです。この心配、恐れ、こういったものを私たちがね、イエス様の血潮を、ね、いつも見ながら叫ぶと、それが過ぎ去ります。過ぎ去るように、このように皆さんが積極的に言ってください。このイエス様の血潮を握って祈ると、死聖所まで行く。死聖所の契約の箱の贖いの蓋のところ、これが主の御座ですけど、そこで血を、私たちはイエス様の血を注ぐ。そうすると神様が語るんですよ。あなたは私が愛する子、私はあなたを喜びます。そのアイデンティティを持ってこの世を私たちが生きるんですよね。またこの3番目はね、 火で焼いたこの羊の肉を食べる、これが信仰生活なんですよ。傷がない一切のオス、これはイエス・キリストです。イエス・キリストの体を私たちがいつもそれを焼いて食べるんですね。8節、
その夜その肉を食べる、すなわちそれを火に焼いて種を入れないパンと煮がなを添えて食べなければならない。
火で焼いてと、じゃあ罪がないの、傷がないそのものがほふられて焼かれる。なぜ？私たちの罪を背負ったからです。種を入れないパン、罪がないこの御言葉ですね。苦なということは憎しみ、苦いというもの。イエス様がどんなに苦しんだか、それを覚えること、私のために、これがイエス様が苦難、苦しみを受けられたということを覚えるとき、私たちは父の涙、さっき私たちが歌ったね、その歌が思い出します。父の愛です。それをずっと口ずさみながら生きることよ。この食べるということは信じるということよ。信じる、イエス様が私を愛してこの苦しみを受けられたと、火で焼かれたと、そして後で灰にすると、このことが書いてありますね。十節を見ると、それは朝まで残してはならない、朝まで残ったものは火で焼かなければならない、全部灰になるまで焼く、これは永遠の滅び、永遠の地獄の苦しみです。イエス様が私たちの地獄の苦しみを完全に燃やして、私たちの苦しみを代わりに全部受けてくださった、それを信じること、これも早く信じること、十節にはね、それを早く食べなければならないということが書いてありますね。これは早く食べる、信仰というものはね、御言葉を聞いてすぐ信じること、皆さん、イエス様がこの十字架でこの私の代わりに火で焼かれ、灰になるまで苦しみを受けられた、それをすぐ食べると、皆さんと私は病がすぐ癒されます、呪いがすぐ変わります、アブラハムの祝福に変わります、過去現在未来すべての罪がイエス様に移されて、今も天でほふられた子羊がおられるんですね。永遠に許されたということです。それを皆さんいつも信仰持って信じる、毎日食べる、私の罪をイエス様が背負って、イエス様が苦しみを受け、罪を全部許してくださいました。種入れるパン、それが種入れないパンですね。それを持って、また私もイエス・キリストの苦しみの十字架を覚え、自分の十字架を背負って、私たちも人を愛する生活をするんです、イエス様のように。だから皆さん、これをずっと永遠に守るべき掟だと言われます。イエス様がこのように十字架を通して私の罪を許し、その次50日でペンテコステ聖霊を与え、 それ私たちと聖霊様が共に働きながら、イエス様が空中で再臨される時、皆さんと私が空中で主と会います。引き上げられ、その日が近づいてるんです。これをモエディム、祭りを祝う時に分かる、この祝うリハーサルと言ってるんですけどね、礼拝です。だから皆さん、天の御国に引き上げられるまでいつも礼拝を続けるように祝福します。じゃあ祈りましょう。